イビザ・オシム、現サッカー日本代表監督。1941年、旧ユーゴスラビア、現ボスニア・ヘルツェゴビナ、首都サラエボにて生を受ける。1962年、ジェレズニチャルとサッカー選手としてプロ契約を結ぶ。1964年、東京オリンピックのユーゴスラビア代表として来日、ベスト8に進出。1978年、フランス、ストラスブールにて現役を引退。1979年、ジェレズニチャルにて監督に就任。1986年、ユーゴスラビア代表監督に就任。1990年、FIFA ワールドカップイタリア大会でベスト8。大会後、代表監督のまま、パルチザンベオグラードの監督も兼務することとなる。1991年頃、ユーゴスラビア紛争が本格化し、各地で紛争が起こり始める。1992年、パルチザンとユーゴスラビア代表の監督を共に辞任。妻と長女が紛争地サラエボに残される。1992年、ギリシャ、パナシナイコス監督に就任。1993年、オーストリア、シュトゥルム・グラーツ監督に就任。就任中、3度ヨーロッパチャンピオンズリーグ出場に導く。1994年、妻と長女と再会。2003年、ジェフユナイテッド市原監督に就任。2005年、ジェフユナイテッド市原千葉が山崎ナビスコカップ優勝。2006年、日本代表監督に就任。現在に至る。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第216回4月26日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。はい、というわけでですね、この前の小沢一郎さんに引き続きまして、こういうオープニングで始まりました新刊ラジオ。このね、小沢一郎さんでね、やったんですけども、その前がですね、ロナウジーニョの時にやったんですね。というわけでですね、またまたサッカー関係の本です。なんでこう、サッカー関係が新刊ラジオ多いのかは、皆さん薄々感づいてると思いますけども、ディレクターの影響もあります。でもですね、今回はなかなかいい本なんですよ。このイビツァオシム監督、多分皆さんね、オシム監督はサッカーの監督としてしかこう記憶していないかもしれませんが、この人ですね、なかなかいい言葉を残しているんです。ではですね、本の紹介に参りましょう。今回紹介する本は集英社インターナショナルより発売されております、オシムの言葉、フィールドの向こうに人生が見えるという本です。先ほどのプロフィールでも言いましたけども、イビザ・オシム監督は昨年ワールドカップ後に、日本代表監督に就任しています。ね、昨年のワールドカップね、僕ら新刊ラジオを盛り上げましたけどね、日本代表ね、惜敗というよりも惨敗という感じでしたからね。そこから立ち直るためにも、こうオシム監督は期待されている監督です。でですね、このオシム監督といえばですね、1990年のワールドカップでユーゴスラビアをベスト8に導いて、ですね、レアルマドリーっていうスペインの強豪チームがあるんですけども、そういった強豪チームからも注目されていた世界の名将です。現在はですね、祖国であるユーゴスラビアがですね、分裂してしまっているんですが、その旧ユーゴスラビアのどこの国に行ってもですね、最高の監督と称えられる実力はさすがといったところです。さて、このようなね、監督としての力量はもちろんなんですけども、もう一つこのオシム監督注目されたものとしてはですね、マスコミなどに語る言葉があります。数学の道を歩むこともできたほどのね、明晰な頭脳の持ち主であるオシム監督は、マスコミに語る言葉にもですね、なんか独特のね、美しい哲学があるんですね。例えばですね、一つ挙げますとですね、選手が肉離れを起こした時のセリフにこういうものがあります。
ライオンに襲われたノウサギが逃げ出す時に肉離れしますか？準備が足りないのです。
はい、役者さんに言って撮ってもらいました。いい、かっこいいことですね。これ本当にかっこいいことだなと思ったんですけども、これはですね、昨年まで所属していた、ジェフ千葉のホームページでオシム語録として取り上げられていたほど深い言葉です。それを紹介しましてですね、またそういう言葉が出るオシム監督の人生について紹介しているのがこちらの本、オシムの言葉となります。サッカーファン以外の人もですね、この本を評価してましてですね、ベストセラーになっています。題名を知っている、表紙を見たことのある、そういった方は非常に多いんではないでしょうか。ただね、流行に乗っかっただけではなくですね、本当にオシム監督の言葉、そしてですね、生い立ち、いいものがありますので、じゃあ中身はどんなものかちょっと説明していきましょう。 さて、オシム監督の言葉に行く前にオシム監督の話なんですが、この本はですね、ジェフ千葉に在籍していた選手や親交の深かった人物に取材に行って、そこでの、オシムの言葉、そしてサッカーへの哲学などを、洗い出しています。そしてそんなオシムを形作った出来事へと話は進んでいくんですね。このオシム監督を形作った出来事、これはですね、ユーゴスラビアの紛争です。この本自体もですね、かなりの部分そのユーゴスラビアについて触れています。ユーゴスラビア紛争についてはですね、今年の新刊ラジオ教育で平和を作る、今年初の新刊ラジオでしたね。こちらでですね、コソボのお話にもちょっと触れてましたけども、7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家と言われるぐらいですね、多様性を内包した国家であったユーゴスラビア、こちらのね、民族主義が台頭して各地で紛争が発生し、その後、今のスロベニア、マケドニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナなどがね、次々と独立していくという一連の紛争です。コソボの際にも解説しているので、ちょっと戦争というのはね、またこう難しい話なのでね、ここではちょっと簡単に説明するのとどめるんですけども、とにかくこのイビツァ・オシム監督はですね、祖国ユーゴスラビアの最後の代表監督であり、この民族間の感情がとても難しい時代に民族を平等に扱ってユーゴスラビア代表チームを政治から守り、一つのチームとしてまとめ上げていた監督なんです。ですね、民族問題からね、代表に呼ばないでくれとね、選手に言われる代表監督、そして非常に難しい時代を生きて素晴らしい成績を残していた代表監督と覚えていただければと思います。さあ、このユーゴスラビア時代のですね、一つ重要なエピソードがありまして、このオシム監督がユーゴスラビア代表監督を辞任する時の言葉を紹介しましょう。
辞任とは私が取り得る最終手段だ。これは圧力ではない。私が自分で決めたことだ。それが私がサラエボに対してできる唯一のこと。思い出してほしい。私はサラエボの人間だ。サラエボで今何が起こっているか皆さんご存知だろう。
はい、これかっこいいですね。かっこいいんですけどもね、言葉の内容はちょっと重いものです。故郷サラエボで起こっていたこと、それは戦争でした。オシムさんの故郷の、ね、サラエボはね、いろいろな民族が入り混じって混在している地域だったんですが、そこでセルビア系の勢力がボスニア政府にサラエボの分割を迫り、拒否されると密かにサラエボを包囲した、こうして1395日にもわたるサラエボ包囲戦が始まります。オシム監督が述べた先ほどの言葉、あれはですね、このサラエボ包囲戦を指しています。そしてオシム監督の奥さんと長女はこの時サラエボにいたんです。この後オシム監督は2人と再会できますが、それは2年半後のことでした。つまりですね、2年半もの間、紛争でいつスナイパーに狙われるかわからない状況に置かれていたと。この時ですね、サラエボにいなかったことをオシム監督は悔いていると言っています。さて、ここでもう一つ本の中にある問答を紹介しようと思います。オシム監督の言葉はですね、役者さんが読むんですが、インタビュアーの言葉は僕が読んでみましょう。
私のようなケースは本当に珍しい。運が良くて心からありがたいと思っている。町中に水も電気もなく、厳しい冬には凍えるしかなかったあの頃のサラエボで、家族は無事に生き延びた。人々は私の話になれば、よかったね、素晴らしいという美談にしてしまう。しかし、そんなものではない。
監督は、目を覆いたくなるような悲惨な隣人殺しの戦争を、困難辛苦を乗り越えた。試合中に何が起こっても動じない精神、あるいは外国での指導に必要な多文化に対する許容力の高さをそこで改めて得られたのではないか。
確かにそういうところから影響を受けたかもしれないが、ただ言葉にするときは影響を受けていないと言った方がいいだろう。そういうものから学べたとするなら、それが必要なものになってしまう。そういう戦争が。
素晴らしい、素晴らしい名言ですね。とても感動しました。かっこいい、素晴らしいと。そしてね、言ってることが正しいですからね、ディレクターもかなり感動してましたけども、こういった言葉にですね、オシム監督が語る言葉の中にあるこの深い哲学みたいなものが見えてくる感じがしませんか。ですね、オシム監督のその戦争に対する考え方というのがあるんですけども、僕はですね、やっぱ新刊ラジオでね、結構こう軽妙なトークでやってしまっているのでですね、こういった雰囲気では戦争をね、語ることはできないなと思っています。特にですね、僕はその日本人の若い 日本人なので戦争を経験していないと、またですね、武器が近くにあるわけでもありません。そういった意味でね、今の若い日本人がおそらく経験していないだろうという、ね、戦争、紛争、民族問題、そして暴力、そういったものをね、経験しているオシム監督の言葉というのは、本当に深くて勉強になるのではないでしょうか。さてちょっと話が変わるんですが、この本の帯にですね、作家の村上龍さんが寄稿しています。内容はですね、こんな感じなんですが、オシムという監督はユニークで面白い言葉遣いをすると思われているが、それは違う。正確で厳密なのだ。オシムは旧ユーゴの時代から正確で厳密なコミュニケーションが必要な状況を生きてきた。この本はその記録だ。私は感動した。誰もが感動するだろう、という感じですが、ね、村上龍さんといえばですね、サッカーファン、そしてね、中田英寿さんとも交流が深いことで知られています。そんな村上さんがこういうふうに語っている本、あのサッカーにね、あまり興味がない人でもぜひ一度読んでほしい本です。オシムの言葉、フィールドの向こうに人生が見える。木村幸彦著、集英社インターナショナルより定価1680円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間が来てしまいました。今回紹介したオシムの言葉という本、どうだったでしょうか。ね、サッカー関係の人なんですけども、全然なんかね、本編ではサッカーの話ができませんでしたね。もちろんオシムの言葉の中にですね、サッカーの話がありますので、まあ、このエンディングの時間を利用してですね、ちょこっと、紹介しようと思います。ある日ですね、オシム監督はですね、選手にこういう練習を指示しました。2チームに分かれて、ハーフコートで1対1をやれ。まあ、もちろん選手たちはですね、1対1をやっていくんですけども、やっぱしばらくするとですね、力の差が出てくるんですね。でここでですね、負けているチームに向かって、オシムが言う言葉、お前らなんで助けに行かないんだ。なるほど、まあ、オシム監督はですね、実戦でこう1対1というのがですね、まあ、5秒も6秒も続くシチュエーションないんだから、自分で考えて助けに行けと言います。まあ、非常に面白い考え方ですよね。まあ、このようにとても厳しく選手に接し、考えることを求める代わりに選手全員をよく見ている監督です。でですね、練習以外にももう一つエピソードがありまして、試合終了直前に決定的なシュートを外した選手のことをこうマスコミに聞かれたんですね、オシム監督は。その時のオシム監督の言葉、今回は役者さんの吹き替えでどうぞ。
シュートは外れる時もある。それよりもあの時間帯にボランチがあそこまで走っていたことをなぜ褒めてあげないのか。
かっこいいというか素晴らしいですね。普段厳しいことを言っていても、こう選手を公平に見ることができて、選手を守れる教育者としても素晴らしい人物だと思います。ね、サッカーの哲学とかね、サッカー時代に興味のある人はもちろんなんですけども、教育の現場の人とかね、あとサッカーに関係のない人でも指導力という意味で読んでみてほしい一冊です。またですね、この続編にオシムが語るという本があるんですけども、こちらの方はですね、新刊 JP、 新刊ラジオの母体となっている新刊 JP の方でですね、ダイジェストという要約音声があるんですけども、そちらの方でですね、配信する予定です。でですね、そちらのオシムが語るの方はですね、来週、アップする予定ですので、ぜひ興味がある方はお聞きください。というわけで今回はね、エンディングまで本について喋ってしまいました。とりあえず気になった方はですね、ぜひお手に取って見てみてください。素晴らしい言葉が満載です。では今回の新刊ラジオはここまで。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。